説教 CD ナンバー121。本日のメッセージは、ニムロデの帝国と題して、2011年2月5日にもたれました礼拝内容です。話、ハル・メイヤー。
Thank you for the good music this morning.
賛美歌を感謝いたします。
I enjoy good music.
音楽私はすごい、好きです。
And we have been blessed greatly by God's Holy Spirit.
そしてこれまで私たちは神様の聖霊によってですね、たくさんの祝福を受けてまいりました。
Thank you for sharing appropriate and godly music with this.
この教会にですね、満ちている、聖霊に満ちた音楽を感謝いたします。
It gives me great joy to be back here in Okinawa again.
大体半年ぶりですかね、沖縄にこうして戻ってこれたこと、大きな喜びであります。
I did not expect to be back in Okinawa so soon.
こんなに早く戻ってくれるとは思っていなかったんですけれども、
And in fact, I had to make some adjustments in my schedule toSpend this, Sabbath and this weekend with you.
今週末、特に週末ですね、こうして皆さんと共に過ごすために、スケジュールのですね、調整が必要でした。
My wife wrote me an email. She said, "Are you crazy?"
この沖縄に行くって話が来た時にですね、家内からEメールが届きまして、あんた頭おかしいんじゃないと言われました。
I've just been in Australia for the last, for the Three weeks of the last month.
この先月はですね、3週間はオーストラリアにずっといたんですね。
So my body clock is still out here in the Pacific.
ですからまだ体の体内時計はですね、こちら辺の、場所にですね、合ってるんです。
That my health is not suffering.
ですから妻にはですね、私の健康は大丈夫だからと言いました。
But she is a little worried about my health.
それでも私の健康を心配してくれているわけですね。
And I understand this.
まあよく分かってあげられるんですけれども。
Because I have a wife that loves me very much.
私の妻は私をとても愛してくれていますから。
And I'm very, very thankful for that.
そのことをとても感謝しています。
But today we want to explore some things in God's Word that tell us what is going to happen at the end of time.
今朝はですね、この週末、終わりの時代にどういうことが起こるかということについて、考えてみたいと思っています。
You know, the Bible is a book of prophecy.
聖書というのは予言の書でありますね。
And I want to share with you some things that I have learned that I think will help you recognize what is going on today.
皆さんがですね、今日起こっていることを、まあ、見方をですね、まあ、広げてくれることをですね、今朝お話ししたいと思っています。
Every book of the Bible has prophecy in it.
聖書の一つ一つの書には予言が含まれています。
But as I have been studying much about Revelation,
私は黙示録もですね、大いに研究してきたんですけれども、
I have also learned that Genesis is becoming more and more important.To understand as we near the close of time.
黙示録だけじゃなくて、その聖書の初めの創世記もですね、終わりが近づくにあたってさらに重要性を増してくることに気がつきました。
And I think it's important for us to understand this.
そのことを私たちが理解することがですね、とても重要になってくると思うんです。
But there are prophecies in Scripture.
聖書にはいろんな予言がありまして。
And they come in several different forms.
さまざまな形態をとっています。
Sometimes it's by direct prophetic revelation.
ある時にはもう直接的なですね、予言の啓示として与えられています。
Other times it is by story or allegory.
ある時には、予言、違います。物語、偶話的な形で与えられています。まあ通常ですね、物語を読むときに私たちは、まあ、道徳的ないい教訓を教えてくれるものだと、考えがちですよね。
Sometimes many people think of Bible stories as especially for children.
そして多くの人がですね、聖書の中にある物語は特に子供たちのためだと考えています。
But the stories of the Bible are much more than that.
しかし、聖書に書かれている物語というのはそれ以上の意味を持つものであります。
So today I'd like for you to turn with me in your Bibles to the book of Genesis.
今朝まず皆さんに創世記を開いていただきたいんですけれども。
Let Genesis tell us what is going to happen in the last days.
この創世記を用いてですね、週末にどのようなことが起こるのかということを学んでいきたいんです。
Genesis chapter 10.
創世記10章をお開きください。
It's a very interesting passage here that is to most people a very boring part of scripture.
この10章というのはね、創世記10章というのはほとんどの人にとってとても、退屈なところであります。
And it is telling us about the generations that came after the flood of people.
洪水後の、この世代のですね、世代から世代へと移り変わる系図が載っているわけですね。
Verse 8 tells us that Cush begat Nimrod.
8節を見ると、クシという人の子供にニムロデという人がいたことが記されています。
And it says Nimrod began to be a mighty one in the earth.
このニムロデは後に権力者となったということが書かれていますね。
I don't know about you, but if you have studied the life or the ministry or the work of Nimrod, you will know that he was very opposed to God and his law.
ニムロデの生涯について学んだことのある方いらっしゃることか分かりませんけれども、よく研究すると彼はですね、神の立法に、まあ、反逆した著名な人の一人であります。
Verse 10 tells us
10節を見ると、
That the beginning of his kingdom,
彼の、まあ、王国初期の頃がのことが書かれていまして、
was Babel.
その中にバベルという国がありました。
And Erech, and
それからエレク、アカデ、
and Calna,
カルネと記されています。
These were big cities.
シナルの地にあった町々ですけれども、大都市でした、それぞれが。
Cities that Nimrod built.
ニムロデが建設した町々だったんですね。その中でも最も重要性を持っているのがバベルという町でした。
11章
を見ると、バベルという、バベルでですね、どのようなことが起こったかが記されていますね。そこに行く前に、さらにですね、10章を見ていきたいんですけれども。
Notice verse 11.
11節ご覧ください。
It says, out of that land, the land of Shinar,
彼はその地からアッシリアに出てとありますね。その地というのはシナルの地です。
Went forth Asher,
アッシリアに出て、
and builded Nineveh, Rehoboth, Calah, and Rezin in verse 12.
ニネベ、レホボテイリ、カラ、および、ニネベとカラの間にあるレセンを建てたと。まあ、12節まで見ると書かれていますね。
So Nimrod built four big cities, and Asher built four more.
ニムロデが4つの大都市を建設し、
Asher?
アッシリアでさらに4つの町を建てたということが記されているわけです。
In other words, they were building an empire.
言い換えれば、ここでですね、帝国が築かれていっていたんです。
Asher learned from Nimrod how to raise up and then manage or control big cities.
So Asher is a person.
Yes.
Okay.
Out of the land, it says in verse 11, went Asher.
近代聖書によると、このアッシリアと記されているところは人物で、アッシリア、アッシェルという人のところに行って、そのアッシェルという人がさらに、4つの町を建て、このアッシェルという人が、ニムロデから大いに学んで、その帝国の町々を築いていたという、取れるらしいんですね。
Assyria was founded by Asher.
アッシリアという国がそのアッシェルという人によって築かれたというわけです。
Bible, it only names the man's name, not what he was trying to do.
そして聖書にはこの名前が記されていて、その人たちがどういうことをしていたかが、まあ、 簡潔に書かれているわけですね。
Other than to build these big cities.
主にここでは大都市を築いていったことが記されているわけです。
Now there was another man that came from these leaders.
これら指導者たちの中からですね、さらなる人物が現れまして、
and his name is found in verse 14.
その人物が14節に出てきます。
It says, and Pathrusim and Casluhim, out of whom came Philistim and Kephtorim.
14節を見るとパテロス族、カスル族、カフトリ族が出た、カフトリ族からペリシテ族が出たとありますね。
I want you to notice this name, Philistim.
ペリシテ族というところに、注目していただきたいんですが、
This is the founder of the Philistines.
この人がいわゆるペリシテという国のですね、創設者だったわけです。
Who were very much opposed to Israel for many, many centuries.
何世紀にもわたってイスラエルの、宿敵でしたよね、このペリシテという国は。
In other words, Nimrod was the one who established all the pagan empires and pagan rituals and worship.
つまり、ニムロデという人物がですね、この、異教の帝国、さまざまな帝国、そして異教の礼拝制度の本家本元だったということがここから読み取れるわけです。
Now we notice that Nimrod and his friends already built eight cities.
ここまででですね、ニムロデと彼の友人たちがすでに、8つの都市を築いていました。
But notice verse 15.
ところが15節をご覧ください。
It says, and Canaan begat Sidon, his firstborn son.And so on, and Heth.
カナンからその長子シドンが出てとありますね。
So the Canaan was a man.
カナンという人物が最初にいたわけです。
And he begat sons, one of whom was named Sidon.
その長子がシドンであったと書かれているわけです。
And it lists the rest of his sons in verse 16, 17, and 18.
カナンの他の息子たち6節、16節、17節に記されています。
The last part of verse 18 says, and afterward were the families of the Canaanites spread abroad.
18節の後半部を見ると、後になってカナン人の氏族が広がったと書かれています。
But I especially want you to notice verse
19. 特に19節に注目していただきたいんですが、
Look what Canaan did.
カナンがどういうことをしたかが記されています。カナン人の境はシドンから、
In other words, he built a city named after his eldest son.
まず彼の長子シドンと同じ名前をですね、同じ名前の町をつけたことがわかります。
And then the scripture says also it mentions other cities such as Gerar and Gaza.
シドンからゲラルを経てガザに至りと書かれていますね。
We still have Gaza today, do we not?
今日もガザという町残っていますよね。
And as thou goest to Sodom and Gomorrah and Adma and Zeboim and Lasha.
ソドム、ゴモラ、アデマ、ゼボイムを経て列車に及んだとあります。
So if you add them all up, there's eight more cities.
これらを足していくと、さらに8つの町々が築かれたことがわかるわけです。
And verse 20 says, these were the sons of Ham.
20節によりますと、これらはハムの子孫であってとあります。
Ham was one of the three sons of Noah.
ハムというのは、ノアの3人の息子のうちの1人でした。
While Shem and Japheth followed after God,
セムとヤペテは神様の道に従っていったんですけれども、
ハム and his descendants followed after another plan.
ハムと、その子孫たちは別の道へとそれていきました。
The Bible tells us what they did.
そして聖書に彼らがどういうことをしたかがこうして記されているわけです。
The spirit of prophecy adds.
さらに証しの実を見ると、さらなる情報が書かれていまして、
That these men were building a global empire.
これらの人物がですね、世界的王国、帝国を築こうと 試みていたことがわかるわけです。
With Babel as its head or center.
その首都としてバベルを彼らは中心に置いたわけです。
Today we know this as Babylon.
その流れを組んだのがバビロンですね。
Now, let's see what they did in Babylon.
そこで何をしたか見ていきましょう。
They were planning a monarchy that would control the whole world.
この全世界をですね、支配する、コントロールする、君主制を持った帝国を築こうとしていたわけです。そして、この全世界をですね、神とその律法に反して、反する方へと導こうとしていたわけです。
So we get more detail in chapter 11.
そのさらなる詳細が11章に書かれているんですけれども、
Verse 3 tells us that they said to one another, Go to, let us make brick and burn them thoroughly.
11章の3節を見るとこのように書かれています。彼らは互いに言った、さあレンガを作ってよく焼こう。
And they had brick for stone and slime they had for mortar.
こうして彼らは石の代わりにレンガを得、漆喰の代わりにアスファルトを得たとあります。
And they said, Go to, let us build us a city and a tower whose top may reach unto heaven.
4節、彼らはまた言った、さあ、町と塔とを建てて、その頂きを天に届かせよう。
And let us make us a name.
そして我々は名を挙げて、
Lest we be scattered abroad.
全地の表に散るのを免れよう。
So here's what they were doing.
彼らはこういうことをしていたわけですね。大都市を築こうとしていました。天にまで届くような塔を、高い塔を築こうとしていました。
They did not want to scatter in small colonies.
そしてこの小さいですね、植民地としてあちこちに散らばりたくはなかったわけです。
They wanted to start big cities.
大都市を、人口の集中する都市をですね、築こうとしていました。
You know, my friends, it is in the big cities where there is big sins.
通常ですね、大きな罪というのは、大きな都会に見られますよね。
It is in the big cities where people are controlled and managed.
そして通常、大都市において、人々がですね、支配され、コントロールされて、います。
Nimrod knew that by congregating the people in big cities, he could control them.
大都市を築いてそこにですね、たくさんの人口を集めることによって彼らをコントロールできる、支配できるとニムロでは考えていたわけです。
And he could lead them away from God.
そしてまとめて、みんなまとめて神様からですね、引き離すことができると考えたわけです。
They were planning to take over the whole world.
そうすることによって全世界を乗っ取ろうという野望があったわけですね。
And they built famous cities like Nineveh and Sodom and Gomorrah and Gaza.
同時に、ニネベとかソドム、ゴモラ、ガザとかそういったですね、有名な町々も築いていったことが書かれています。
They were famous because of their sin and their rebellion to God.
彼らはその罪、そして神への反逆においてですね、非常に有名になりました。
But I would like you to think about the tower.
今度はこの彼らが築いた塔について考えてみたいと思います。
They wanted to build the tower up to the clouds.
この天の雲にまで届くようなですね、塔を築こうとしていました。
And the spirit of prophecy tells us that they were wanting to discover the reason for the flood.
証の御によりますと、そうすることによってですね、洪水がどうして起こったか、その理由を彼らは調査しようと考えていたとあります。
And also the tower was so they could protect themselves against another flood.
同時に、塔を建設することによって、さらなる洪水が再びやってきたときに、助かろうという考えがあったわけです。
Even though God had said there would never be another global flood.
しかし神様はもう世界規模のですね、洪水は二度と起こさないと。すでに約束しておられましたね。
You see, they did not believe God.
彼らは神様を信じてはいなかったんです。
They distrusted him.
神様に信頼していませんでした。
And when you distrust God,
神様に信頼を置かないとき、
You become concerned about security.
この自分たちの身の安全を確保することにですね、なんて言いますか、いろんなエネルギーを費やすようになっていきます。
When you distrust God, you fear for your own safety.
神様を信頼していないと自分の身の安全についてですね、恐れを抱くようになってきます。
And when cities congregate together,
そして町を築いてたくさんの人がですね集まってくると、
And when nations are involved in building big cities,
で国を挙げてですね大都市をどんどんどんどん建設していこうとすると、
They inherently recognize that there is danger.
そうすることによっていろんなですね危険が潜んでいることに気づくわけです。
And so they become very concerned about security.
そしてこの安全ということについてですね、さまざまな懸念を抱くようになります。
Security against economic problems.
まず経済問題に関する、安全をどう確保するか。
Right now, global leaders are very concerned about this economic problem.
今日も世界のですね、指導者たちは、この経済問題に関してですね、さまざまな懸念を抱いております。
They also become concerned about security against terrorism.
さらに、テロに対するですね、不安を抱くわけです。
I face this security question every time I go to an airplane.
私飛行機で国から国へ旅するときにですね、この、安全を確保するためのいろんな検査を受けます。
They are concerned about security of their food and water.
食料問題、水の問題、そういったものをですね、いかに確保するか、懸念を抱きます。
And that is becoming a very serious issue today, or in today's world.
今日もそういった食料問題、水の問題というのはですね、大きな、もう世界的問題となってきています。
What they were trying to do in Babel,
バーベルで彼らがどういうことをしていたかと言いますと、
was to secure themselves against another flood.
まず、さらなる洪水が来た時にですね、安全を確保するための試みがなされていました。
So they built a tower.
そこで塔を建設したわけです。
Now, scientists wanted to study the clouds.
科学者たちは雲を研究したいと考えました。
They wanted to research why there had beenRain, which caused the flood.
どうしてあのようなあれほどの洪水を引き起こした雨が降ったのか、調査したかったわけです。
So they built this tower all the way up there to do that.
そこでもう雲に届くほどのですね、塔を築こうとしたわけです。
You know, scientists, they want to explain why things happen in the world. Natural things.
科学者というものはですね、とかく今どうしてこういうことが起こっているのかっていうその理由を追求しようとします。
But they don't like to acknowledge that the God of heaven controls the natural thing.
しかし科学者というのはこの自然をですね神様がすべて支配しておられるということは、通常認めようとしません。
In fact, most scientists are atheists.
事実ほとんどの科学者と言われる人たちは無神論者であります。
They don't believe in God.
神様なんか信じていません。
They have no interest in connecting natural disasters with God's power and God's authority.
自然災害と神様の力、権威とですね、関連付けるということは決してしません。
And these scientists back in the days of Babel were no different.
このバベルの塔の時代の人々も、科学者たちも今日と変わりありませんでした。
They would have tried to discover the cause of the rain.And the flood.
この洪水を引き起こした雨の原因を探ろうとしたわけですけれども、
And they would have simply explained it away as a mere act of nature.
これはもう自然現象の単純に自然現象の一つに過ぎないと結論付けるわけです。
In spite of the fact,
しかし、
that Ham, their father, knew the cause of the flood.
彼らの祖先のハムはですね、この洪水の原因を、洪水を体験した人物の一人として、洪水の原因もちゃんと知っていたわけですね。
Even as a small boy, Ham listened to his father Noah explain the reason why God was going to send a flood.
ハムはもう小さい頃からお父さん、ノア から指導を受けて教えを受けてですね、どうして神様はこの洪水を引き起こして全世界を滅ぼそうとしているか、その理由を聞かされていたはずであります。しかも彼自身洪水を経験したわけですね。にもかかわらず彼は後に神様から離れていってしまいました。
It's amazing how the wicked heart of man will turn away from God no matter how much evidence he receives of God's power.
どれほど神様の力のですね、証拠を目の当たりにしようが、人間の心の内にある悪というのはですね、神様を認めないということがあるんです。
Anyway, these researchers, these scientists in Babel were also atheists.
そして、バベルの時代のですね、科学者たちもまた、無神論者になっていました。
You know, they wanted to explain the flood.
この洪水の説明をつけたいと望んだわけです。
But the flood was more than just rain.
しかし、このノアの洪水というのはですね、単に雨が降ったというだけではありませんでした。
The Bible tells us that the fountains of the deep opened up and brought water out.
聖書の記述によると、この地からですね、地の淵から水が湧いてきたと書かれています。
The Bible also tells us
さらに、
that there were great upheavals of nature.
いろんな自然のですね、まあ、なんて言いますか、天地がひっくり返るような現象が起こったことが記されています。
And that's obvious from the destruction that the flood caused to the earth.
そして、この、何がですね、この洪水の原因になったかっていうのは明らかであります。
There was earthquakes and volcanoes.
洪水と同時に火山噴火もありました。
The whole earth began to shake
大地震もありました。
And twist and turn.
地球全体がですね、大いに揺さぶられたわけです。
Perhaps the magnetic, poles were greatly, changed.
もう地球のですね、地軸がずれるぐらいのですね、大きな災害だったわけです。
And so, these things they wanted to explain as simply or merely natural.
そして、当時の科学者たちはこういった現象が単に自然現象によって起こったというその説明をですね、しようと試みたわけです。そうすることによって民衆の恐れを鎮めようと考えたわけです。そしてなおかつもう罪の道をですね、歩み続けることができるようにしたわけです。
But I tell you, my friends,
しかしですね、
that is only makes them more vulnerable to the judgments of God.
それはそうすること、そういう試みをすればするほど神の裁きにですね、人は、耐えられない状態に自らを追い込むことに他なりません。
Notice what verse 5 says.
11節の5節をご覧ください。
Verse 5 says, the Lord came down to see the city and the tower which the children of men had built.
こう書かれています。時に主は下って人の子たちの建てる町と塔とを見て。
And the Lord said, Behold, the people is one, and they all have one language.
6節言われた。民は一つで皆同じ言葉である。
And this they begin to do.
彼らはすでにこのことをし始めた。
Now, nothing will be restrained from them which they have imagined to do.
彼らがしようとすることはもはや何事もとどめ得ないであろう。
What God is saying here is that the Holy Spirit had been withdrawn from them.
ここで神様が言わんとしていることは、もう彼らから聖霊が取り去られてしまっているということであります。
The Holy Spirit restrains you from evil.
聖霊は私たちがですね、悪の道にどんどん入っていかないように、私たちに制限を加えてくれます。
They were so determined to follow in their course of rebellion.
しかし彼らはこの反逆の道をですね、もうまっしぐらに突き進むことを決めていたわけです。
That no matter what the Holy Spirit did, they would continue going against God and His law.
聖霊がどんなに働こうがもう関係なく自分たちは神とその律法に反抗して反対の道を行くと決めていたわけです。
When the Holy Spirit is withdrawn from the earth in the last days.
そしてこの最終時代にですね、聖霊がほとんどの人々から取り去られるとき、
The hearts of men will be hardened against the God of heaven.
人間の心は神、天の神に対して完全に固くなになってしまいます。
And they will only think about evil continually.
そしてこの思い計ることがですね、もう常に悪いことばかりになってしまいます。
You see, the earth back then was going to the conditions, very rapidly going to the conditions that were existing before the flood.
そしてもう当時のですね、人々の心の状態というのは、洪水直前の民衆の心の状態にどんどんどんどん近づいていました。
So God sent an angel,
そこで神様は天使を送られました。
And the angel sent lightning that struck the tower and knocked the top off of it.
天使がですね、稲光を、稲妻を送って、その塔のですね、頂上、てっぺんの部分を壊してしまいました。
That's what the spirit of prophecy tells us.
証の実にはそのように書かれています。
Verse 7 tells us that God said, Go to, let us go down there and confound the language.
そして7節を見ると、さあ、我々は下っていって、そこで彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないようにしようとあります。
That they may not understand one another's speech.
この、互いに、お互い言葉が通じないように神様はされたわけです。
We still have the effect of that today.
その影響私たち今日大いに受けてますよね。
We have translators.
通訳というのがつかなければいけなくなりました。
So this is what happened.
そういうことが起こったわけです。
Let me think about this with you for a minute.
このここでの出来事について皆さんと共に考えてみたいんですけれども、
If God would only have sent the angel to strike the tower.
もし神様が天使を送って稲妻でですね、この、塔を破壊させる、そのことだけをされたとしたら、
What would have happened?
どうなっていたことでしょう。
Well, the scientists would have said, Ah,
科学者たちはですね、おお、
We better think up and find out why the lightning struck.
どうしてここに稲妻がですね、雷が落ちたのか、ちょっと調査しないといけないな。
And they would not be interested to find out that there was an angel behind the lightning.
その背後にですね、天使がいたということは全く彼らは関心を示さなかったことでしょう。
They would find some physical explanation for the lightning.
この物理的なですね、雷が落ちたというその現象の説明をですね、彼らは試みたことでしょう。
And they would have ignored that there was God's power behind it.
なおもその背後には神の力が働いていたということは決して認めなかったことでしょう。この塔のですね、てっぺんの部分を破壊して落としてしまったぐらいの、雷ですから、本当にこれは深刻な現象だったんですね。
I don't know if you have ever seen lightning that strikes a building and knocks off the top of it.
この建物をですね、破壊してしまうほどの、雷が落ちた落雷ご覧になった方、目撃された方いらっしゃるかどうかわかりませんけど、私はありますよ。
That's virtually unheard of.
そんなこと聞いたことないですよね。
In other words, they would have gone up there.
私もありませんって言いました。すみません。That's okay. そんなそれほどの落雷っていうのはないわけですね、通常。
They would have gone up the tower and they would have looked at the sky and they looked at the tower.
登れるところまで登っていって、空を見てこの塔を調べて、
And somebody would have finally figured it out.
そして誰かがですね、分かったというわけです。
Lightning struck the tower because it wasn't grounded properly.
このなぜ雷が落ちてあんな破壊力をもたらしたかというと、それはもう何て言いますか、これ
You have to put a grounding wire on the tower.
この線を引いてですね、アースっていうのを地面につきますよね。それがちゃんとなされてなかったからだと、科学的な説明を、加えるわけです。
And then they would have put a grounding wire on the tower, and they would have rebuilt the part that was broken.
じゃあ、落雷を防ぐようにしようと言って、まあ、避雷針のようなものでしょうね。ちゃんと線を、ワイヤーを地面にまでつけて、そして建物を建て、また 新たに建てようとなるわけです。
And they would carry on just as they were.
もう今まで通りにこの建設を続けたわけです。
God said, I've got to do something more than strike the tower.
ですから神様はこの建物のてっぺんを、塔のてっぺんを破壊するだけじゃなくて、それ以上のことをしなければいけないと言われたわけです。
Because their hearts are only evil.
なぜなら彼らの心はもう悪いことしか考えなくなっていたからです。
So God said, I'm going to confound the language.
そこで神様は、彼らの言語、言葉を乱そうと言われたわけです。
You see, confounding the language cannot be explained in mere physical terms.
この言葉の乱れ、言葉がでどうやってその言語が乱れていったかっていうのはですね、物理的に科学的に説明することはできないわけですね。
It was supernatural.
もうこれは超自然の、技としか言いようがなくなるわけです。それ以外のですね、説明は決してありえません。
That's why God confounded the language.
そこで神様は彼らの言語を乱したわけです。
He wanted us to understand that there are things he can do.He wanted us to understand that there are things that he can do that we cannot explain.
神様はですね、私たちにも説明のつかないようなこともおできになるということを私たちに理解させようとしておられます。
So the Bible says the Lord scattered them abroad and they left off to build the city in verse 8.
8節を見ると、こうして主が彼らをそこから全地の表に散らされたので、彼らは町を建てるのをやめたとあります。
One day we're going to all be able to speak the same language again.
いつの日か私たちは皆がですね、同じ言葉を話す時がやってきます。
Isn't that going to be wonderful?
それは素晴らしいことではないでしょうか?
I don't know if it's going to be English or Japanese or some other language.
その一つの言葉、英語なのか日本語なのか別の言語なのか分かりませんけれども。
But I don't care.
どうでもいいと思います、私は。
We're all going to be able to understand each other.
どの言葉であろうが、もうその一つの言葉をみんなが話す。これが素晴らしいことです。
And we won't need a translator.
通訳者なんかいらなくなるわけです。帰りましょうかね。
You won't have a job.
失業しますねって言われました。
You know, brothers and sisters, we have the confounded languages still existing today to remind us.Of Babel.
今日この言葉が乱れた状態っていうか言葉がですね異なる状態言語の違いが存在するというのは私たちについてこのバベルのことを思わせるためであります
and to remind us not to rebel against God.
神様に反逆してはいけないということを私たちに教えるためのものであります
You know my friends Nimrod's projectwas the first attempt at globalization.
このニムロデが立てたこの大計画というのはですね、このグローバリゼーションってわかりますか？世界を統一する、世界統一のための、最初の試みでした。
He was going to establish a global empire.
彼は世界規模のですね、帝国、一大帝国を築こうとしていたわけです。
All attempts at globalization are hostile to heaven.
あらゆるこの世界統一の試みはですね、天の神への反逆であります。
The second attempt at globalization was Nebuchadnezzar.
グローバリゼーションの第二の試みは、ネブカデネザルによってなされました。
And it's very interesting to notice how Nebuchadnezzar did his globalization.
そのネブカデネザルがどのようにその、世界統一を試みたかっていうのもですね、非常に興味深いところであります。
He built big cities too.
彼もまた大都市をですね、あちこち築きました。
In fact, he was the one who matured Babel into Babylon.
そして彼が事実上、ネブカデネザルがこのバベルの場所をですね、バビロンにしてしまったわけです。
Now, what is the purpose of globalization?
このグローバリゼーション、世界統一のですね、目的というのは何でしょう?
Well, Nimrod's purpose was to organize a religion that was competing with the religion of the God of heaven.
ニムロデの目的は、天の神の宗教に、対抗する宗教を、一大宗教をですね、築くことでありました。
And that is the reason for every attempt at globalization.
そしていつの時代でもこの世界統一の試みはですね、その目的は神の宗教に対抗することであります。 対抗する宗教を築くものに他なりません。
It is the underlying reason.
それがもう根底にですね、潜んでいる理由、目的なんです。
We might even characterize it as a secret reason.
あるいはこれがですね、まあ、秘密裏に、その潜んでいる理由だと見なすこともできます。
Chapter 13, however, tells God's people the purpose of modern globalization.
黙示録13章を見ると、この現代のですね、近代の、グローバリゼーションのことが予言されています。
The kings of the earth and the merchants of the earth work together with the Pope of Rome to establish a global empire.
地の王たち、商人たちが結託してですね、世界統一政府を築こうと試みることが記されています。
We read about that in chapter 17 and chapter 18.
そのことについては、黙示録17章、18章にも見ることができます。
But Revelation 13 tells us that the purpose is for a global religion.
しかし、13章を見ると、その目的、世界統一政府の目的が書かれていて、それは、世界統一宗教だというわけです。
Verse 8 says that, so that all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life,Of the Lamb slain from the foundation of the world.
13章、黙示録13章の8節にはですね、このように書かれています。地に住むもので、おふられた子羊の命の書にその名を、世の初めから記されていないものは皆、この獣を拝むであろう、とあります。
You see, Nimrod raised up big super cities.
ニムロデはですね、大都市を築いていきました。
He organized the politics. He globalized the politics. He globalized the economy, and then he globalized the religion.
世界統一政府、政治的な、経済、宗教、全部ですね、世界的に統一していきました。
Nebuchadnezzar built big cities, globalized the politics, the economy, and the religion also.
ネブカデネザルも大都市を築いていき、そして、世界統一の 政治的な、経済的な、宗教的な、この統一をしていきました。
And today, the very same thing is happening again.
今日も再び同じことがですね、試みられているわけです。
There is a process of globalization of politics through the United Nations that has been going on since World War II.
政治的に世界統一を行う試みがですね、これは、国連によってなされているんですけれども、それ第二次世界大戦以後、その試みはずっと続けられています。
There is a process of globalization of the economy, especially since 2008.
経済的に世界を統一させるという試みがですね、特に2008年からですね、顕著に行われています。
Nobody's talking about globalization of religion.
まだ誰もこの世界統一宗教に関しては公に述べていませんけれども、聖書にはそれこそが彼らの目的であるということが書かれています。今13章8節で読みましたよね。
All that dwell upon the earth shall worship him.
地に住むすべての人々は彼を拝むであろう、獣を拝むであろうと書かれています。
That's a global religion.
これこそ、世界統一宗教であります。
The only people who will not go along with the global religion are those whose names are in the Lamb's Book of Life.
この世界統一宗教についていかない唯一の人々は、世の初めからほふられた子羊の書に名が記されている人々だけであります。
So perhaps the most important project that you can undertake in your life is to get your name in the Lamb's Book of Life.
ですから私たちこの人生で最も大事なプロジェクトはですね、私たちの名前が子羊の書に乗るようにするということであります。
But let me tell you,
しかしここで申し上げたいのは、
Right now there is an urbanization that is taking place.
今現在ですね、All of the world. 世界中で、都市化、都会化というものが進められていまして、
In other words, millions of people in the next 15 to 20 years are going to move into huge super cities.
それはどういうことかというと、これから、向かって15年、20年にわたって、たくさんの人々がですね、大都市に集中するようにさせる計画が進められているというんです。
Right now, globalist leaders are doing exactly what Nimrod was doing.
今現在もですね、この世界統一を試みる指導的立場にある人たちは、もうニムロデが試みたのと同じことをしています。
But cities in the near future are not going to be small like they are today.
そして、近い将来ですね、この世界に存在する都会、都市は今のようなものではなくて、もうさらに巨大化しているものとなっていることでしょう。
When I say small, I mean that cities that number in 2, 3, 4 or 5 million people.
もう今現在ですね、200万、300万、400万ぐらいの人口を要している都市は、もう小さい町と見なされるようになります。
Tokyo is a small city compared to the cities of the future.
近い将来、設立される、築かれる都会と比べればですね、東京ももうちっぽけなものになります。
Cities of the future, in the near future, will be counted in tens of millions of people.
何千万単位の人口が集中する町が、近い将来築かれようとしています。
And they will stretch as far as the eye can see.
その町はですね、もう肉眼ではもう見えないぐらいのですね、広い範囲に向かって渡って、広げられます。
Right now,
今現在、
China is building 300 cities.
中国はですね、さらに300もの町を築こうとしています。
To handle its future population.
その、将来のですね、人口増加に備える町々を築こうとしています。
They are called factory cities. They are called factory cities.
これらの町々は、工場都市と呼ばれています。工場ですね。工業の工場。
By 2025,
2025年までに、
China will have at least 15 super cities.
中国ではこのスーパーシティと呼ばれるものがですね、15個築かれるように計画されています。
With an average of 25 million people.
それらの都市はですね、それぞれ平均2500万人の人口を要するように計画されています。
In the Arabian Desert,
アラビアの砂漠においては、
They are now building huge super cities known as knowledge cities.
今現在ですね、知識都市と呼ばれる、スーパーシティと呼ばれる大都会がですね、築かれております。
In other words, they are preparing for enormous increases in population.
彼らはですね、この莫大な人口増加に備えてこれらの都市を作ろうとしています。
And it's very interesting, under globalization, there is a decrease in national boundaries and nationalism.
このグローバリゼーション、世界統一に伴ってですね、この国々の境界線というのがどんどんどんどん減らされてきています。
When this happens,
それが起こるときに、
Then the cities become the political centers of the world.
そういった形で作られた町々がですね、世界の、政治の中心地となっていきます。
And these cities are now preparing to protect themselves against God's wrath.
そしてこれらの都市はですね、自分たちは神の来たるべき神の怒りに備えようとしてそのことを行っているわけです。
They don't think about it that way.
まあ、そのように実際に考えているわけではないんですけれども。
But they know that there are serious problems coming upon the earth.
しかし、この地球にですね、もう深刻な問題が、襲いかかろうとしているということに関しては、よく知っています。
And so they are preparing.
それに備えようとしているわけです。
I want you to think about what can happen to cities or societies.
都会、そこに存在する社会でですね、どういうことが起こりうるかということについて考えていただきたいんですが、
When there is a crisis. When there's a crisis.
危機的状況が起こったとき、
For instance, you may remember the volcano in Iceland.
去年、アイスランドで大規模な火山噴火がありましたよね。
Many people were stranded all over the world because they could not get home to their home countries in Europe because the airplanes were grounded.
ヨーロッパではですね、飛行機が飛ばなくなって多くの人たちが自分の国に帰らないで、足止めを食わされました。
Some of them were here in Japan. Some were here in Japan.
ある人たちはですね、まあ、ヨーロッパのある人たちはこの日本に足止め食らったわけです。
That volcano closed down European airspace for six days.
その火山噴火によってヨーロッパ中のですね、飛行場が、まあ、6日間閉鎖状態になりました。
During that time,
その期間、
vegetables in Africa rotted in warehouses.Waiting for airplanes to take them to European markets.
アフリカでですね、収穫されたいろんな野菜がですね、倉庫に山積みになって、飛行機で輸送されるのを待ってたんですけれども、それができなくてどんどん腐っていきました。
Medical supplies and critical infrastructure parts and supplies were stranded in warehouses in Asia and in other parts of the world.
いろんなこの医療器具とかですね、さまざまな建築用の資材とかが、アジア諸国で足止めを食らって、この運送されなくなったわけですね。
If the volcano would have gone on for two or three weeks,
もしその火山の活動がですね、2、3週間続いていたとしたら、
The sophisticated society of Europe would have begun to unravel.
この高度なヨーロッパの社会はですね、崩壊し始めたことでしょう。
There would have been food shortage, severe food shortages.
深刻なこの食料問題が起こっていたことでしょう。
The social, the technical and practical infrastructure would have begun to break down.
この様々なテクノロジーを要するですね、この建設とかそういった業界がですね、どんどん崩壊していったことでしょう。
Public transportation and other public facilities would have stopped or have gradually begun to stop working.
交通機関もですね、麻痺して、いろんな形でですね、崩壊していったことでしょう。
God showed us what he can do, not only to cities, but to whole societies.
町々、都会だけでなくて、もう、社会全体にですね、神様はどのようなことをすることがおできになるかということをですね、あの出来事を通して示されたんです。
Many of the world cities are being built on earthquake and flood prone areas.
世界中の大都市がですね、の多くが、この火山、大地震やですね、大洪水の可能性を秘めた場所に建てられています。
Which will be very vulnerable to the judgments of God.
それはもう神の裁きが下った時に非常に彼らは、脆い状態になるということを表しています。
But there's even a more serious problem.
しかしさらに深刻な問題というのがありまして、
There are already the beginnings of food shortages.
もうすでに食料不足という問題が、あちこちで起こってきているということです。
And there are the beginnings of fuel shortages.
さらに、この燃料不足、原油不足ですかね。そういった問題が深刻になってきています。
And globalist leaders are planning for their security of these things.
こういった問題に対処する、方法をですね、彼らは身の安全を確保する方法をこの世界統一の指導者たちはですね、画策していっているわけです。
For instance,
例えば、
China,
中国において、
Singapore,
あるいはシンガポール、他のアジア諸国において、日本もその中に入るかもしれませんが、
They are already beginning to buy land in Africa, South America, and Australia.
そういったアジア諸国の人たちがですね、アフリカ、南アフリカ、オーストラリアのですね、いろんな土地をですね、どんどんどんどん買い占めていっているんです。
Agriculture land.
農地ですね、農地を確保しようと躍起になっています。
So that they can secure themselves against food shortages.
そうすることによって、この近い将来起こりうる食料不足に備えようとしているわけです。
And so they can provide for their citizens in their mega cities, in their super cities.
自分たちの国の大都市に住んでいる民衆にですね、食料を、供給するためのその農地をですね、彼らはどんどんどんどん確保しようと躍起になっているわけです。
Millions and millions of hectares are being bought or leased by governments or industries that are connected to governments.
何百万何千万ヘクタールもの土地がですね、世界中あちらこちらで、政府によって、あるいは政府と関連している企業によってですね、どんどんどんどん買収されていっています。
All over Africa.
アフリカ中で。
So that they can grow the food that the people will need.
そうすることによって、人々が必要、民衆の必要となる、食料を供給することができるようになるわけですね。
China, for instance, cannot feed its people by its own production.
例えば中国もですね、もう食料自給ができなくなっています。
They have had a serious drought in China for many years.
何年もですね、もう深刻な干ばつが中国で起こりました。
Russia,
ロシアにおいては、
restricted wheat exports this year because of a huge crop failure.
昨年ロシアで、穀物がですね、の収穫がガタ落ちしたので、この輸出を国はですね、今年制限することに決めました。
The Arab nations are also not able to produce the food they need.For their people.
中東アラブ諸国でも民衆にが必要としている食料をですね、自分たちで自給することはできないわけです。
So they are buying up all this land in
these other countries. いろんな他の国々でですね、土地を買い占めて農産物を確保しようとしているわけです。
To secure every link in the production and delivery chain for their own use.
もう自分たちがその使うことができるためのですね、ありとあらゆる分野においてその供給源を確保しようとしているわけです。
Some nations are also starting to protect their water resources.
ある国においては自分たちの水源ですね、水の源を確保しようと躍起になっています。
The United States and Britain have already tried to establish control over certain water resources.
アメリカ合衆国イギリスにおいてはすでにこの、いろんな水源をですね、まあ、制限するというかコントロールするような試みがなされています。
Jesus said there would be famines in the last days.
終わりの時代には飢饉がやってくるとイエス様は言われましたね。
I think we are getting close to that now.
今現在私たちはそこにもどんどん近づいていっていると私は考えます。
Have you noticed how food prices continue to go up very quickly?
食料の値段がどんどんどんどん上がっていっているの皆さんお気づきになっていますか？
Wheat prices have gone up 50% in the last 12 months.
小麦の値段は how many
percent?
50% in the last year.
In the last 12 months.
Okay. 過去12ヶ月に渡ってですね、小麦の値段は 50% 値上がりしました。
Rice has gone up 40% in the last 12 months.
米は 40% 過去12ヶ月においてですね、渡って 40% 値が上がりました。
Fuel is again going up very quickly right now.
原油も現在です。今現在どんどんどんどん、高騰していっています。
It has now again reached nearly $100 per barrel, US dollars per barrel.
1バレル100ドル近くにも達しています。
This is going to put economic strain on all of us.
これは私たち全員にですね、もう 経済的にですね、私たちをがもう締め付けるような状況になっていっています。
You can grow your own food because you live in the country.
ただし皆さんはですね、自分たちの農地を持っているので、自分たちの食料を育てることができますよね。
But what about the people in Tokyo?
ところが東京に住んでいる人たちはどうですか？
Do you think the people in Tokyo can provide their own food?
東京に住んでいる人たち、自分たちの食料を自分たちで確保できると思いますか？
I don't think so.
そんなことはないでしょうね。
If there is a food shortage,
もし食料不足が起こったとしたら、
If there is a crop failure,
この農作物の収穫高がガタ落ちしたとしたら、東京はどの方角にあるか分かりませんけど、あの辺ですかね。
Is it that way?
Yeah,
something. That way.
That way. あの辺でしょ。あの辺。
No, that way.
あっちかな。分からなくなりましたけど。
Wherever it is, they're going to be screaming.
東京に住んでいる人たちはもう食べ物がない、食べ物がないと大騒ぎすることでしょう。
But not only in Tokyo.
でも東京だけに限ったことではありません。
In other places also.
他の場所も例外ではないわけです。
All of the world.
もう世界規模でそのことが、そういった現象が起こります。
You probably have been reading in the news about Egypt.
エジプトで起こっているニュース、最近よく耳にしますよね。
And about how that, the government of, Hosni Mubarak is under great pressure from the people.
民衆がですね、このムバラクという大統領に大きな圧力を今加えているわけです。
And you may have read about the government upheaval in Tunisia.
Okay. 最近チュニジアという国においてこの政府がひっくり返るということが起きましたね、事件が。
And now there's problems in Yemen.
今現在イエメンも同じ問題を抱えています。
And other countries in the Middle East.
中東の他の国々でもそういうことが起こっています。
Do you know why the riots have been, what triggered the riots?
どうしてですね、こういった暴動とかがですね、どういったものが引き金になるんでしょう。
In Tunisia and Egypt?
チュニジア、エジプトで暴動が起こったその引き金となったものなんだかご存知ですか？
It was food shortages.
食料不足だったんです。
Now that's not the underlying cause of the political problem.
まあ政治問題のですね、まあ根底にあるのがそれでした。
But it was the trigger that started the riots.
そしてまあ政治問題に発展していったわけですけれども、そもそもは発端となったのは食料問題だったんです。
Friends, this world's in for trouble.
本当に世界中にですね、そういった問題があります。
And God tells us these things are a result of rebellion against His law.
神様は私たちに、これはすべて神様の律法に世界の人々が反逆している結果に他ならないということを教えているわけです。
And when global rebellion is centralized in globalization,
Global
rebellion is centralized and empowered by globalization.
で、この世界規模の、暴動がですね、この世界グローバリゼーション、世界統一の権力によって、まあ、コントロールされているとしたら、
The rebellion becomes unstoppable.
この暴動がですね、世界中で起こって、もう誰にも止められないという状況になっていきます。
And the imagination of, the man, of man's heart is only evil continually.
そして人々の心の思いはですね、もう思いをはかることが常に悪いことばかりになってしまいます。
And so, they feel vulnerable and they are concerned about their security of food and water.
そういったことが起こると民衆はですね、非常に脆いということを自覚して、食料、水、そういったものを確保する、自分たちの身の安全を確保することに躍起になるわけです。
Now you begin to understand the connection between globalization and prophecy.
もう皆さん、このグローバリゼーション、世界統一の動きと聖書の予言のですね、この関係、お分かりになってきたでしょうか。
Every day we get closer and closer and closer to the close of probation.
私たちはもう毎日毎日この恩恵期間の終了、その時にですね、 近づいていっているわけです。
Every day we get closer and closer and closer to the judgments of God on these globalized cities.
神様のこの、世界統一された町々に神様が下す最後の審判の時に私たちは日に日に近づいていっています。
Nimrod's plan.
ニムロデの計画は
is being repeated today.
今日繰り返されていると言えます。
Almost exactly as he did it.
彼がやったようにもうそのように正確に繰り返されています。
Now we have technology. We have many different things that are available to us today.
今日まあいろんな技術のですね発展によって、私たち昔とは違った状況もありますけれども、
But the heart of man is still the same.
人間の心そのものは昔と全く変わっていません。
It is still in rebellion to God.
神様に反逆する心が私たちの、人間のうちにあるわけです。
So what should we do?
私たちはどうすればいいのでしょう。
Well, number one, we need to follow God's counsel.
私たちは神様の勧告助言に従う必要があります。
Learn to grow your own vegetables if you don't already.
まだやっていない人がいるならば自分自身でですね、自給できるように食料の農業をしてですね、食料を育てる必要がもうあるでしょう。
Leave the big cities and live in the countryside.
大都会を出て田舎に住むということも必要であります。
But most importantly,
しかし最も重要なことは
Get your name in the Lamb's Book of Life.
皆さん一人一人の名前が子羊の書に記されることであります
Study your Bible and the Spirit of Prophecy.
聖書と証の実をぜひとも研究なさってください
So that you can understand the world we live in right now.
そうすることによって今現在私たちがどういう世界に生きているのか理解はっきりと理解することができるようになります
And then tell your friends.
そうしたとき、それができたら皆さん、いろんな知人、友人、家族の人たちにそのことを教えてください。
Call them to walk with Jesus.
そして人々がですね、イエス様と共に歩みができるように、招いてあげてください。
And to surrender their lives to Christ.
彼らの、生涯がですね、キリストに捧げるものとなるように導いてあげてください。それが手遅れにならない前にそうしてあげていきたいと思うわけです。
Friends, I don't know what judgments God is going to bring on Japan.
日本において神の裁きがどのように下るか私にはわかりませんが。
But there will be judgments.
神の裁きが下ることだけは確かであります。
You have to warn the people.
そのことについて私たち人々に警告を与える必要があります。
The purpose of the church is to warn the people of the world of the coming judgments of God and to get ready for Jesus to come.
教会が存在する目的は世の人々に来たるべき神の裁きに備え、来たるべきイエス・キリストの再臨に備えさせることであります。
When you were baptized into the Seventh-day Adventist message,
私たちがこのセブンス・アドベンチストの使命におい、あって、のうちにバプテスマを受けたならば、
You took on this job description.
この働きにですね、働きを自分で背負う決心をしたということであります。担う、決心をしたということであります。
But many people, many Adventists today,
しかし今日多くのセブンス・アドベンチスト信徒が、
are not very good at doing their job.
この働きをですね、忠実に行っていない状態であります。
Maybe they should be fired.
そういう人たちはやがてクビになるかもしれませんよ。
But friends, I'm serious.
しかしもう本当に冗談抜きで
We don't have much time left.
私たちには残された時間はあんまりありません。
Now is your opportunity to work.
今こそが働く機会の時であります。
While it is still day.
まだ、明るいうちに昼のうちに
Because the night cometh when no man can work.
夜が来たらもう誰も働くことができなくなりますから神様の祝福が皆さんの上にありますよう
に
この予言が成就今にもしようとしているこの時に私たち自分自らの、立場自分たちの運命についてですねよくよく考えてみる必要があります
アーメン
ありがとうございました
Our Father in heaven,
天のお父様、
We do have hope in Jesus Christ.
イエス・キリストのうちに私たちは希望を持っております。
We have hope of eternal life.
私たちには永遠の命の希望があります。
And as we face the future on planet Earth,
この、地球という惑星の、将来をに直面するにあたって、
While we are still bound by gravity,
まだこの地球の引力に私たちは、影響を受けているものでありますけれども、
Give us your presence and power.
そういった私たちにあなたのご臨在、力を与えてください。
That we may have victory over sin.
そして私たちが罪に完全な勝利を得ることができますように。
Loyalty to your law.
あなたの律法に完全な忠誠を尽くすことができますよ。
Success in navigating the crisis of the future.
将来起こる危機的な時代を私たちが、乗り切ることができますように。
Dismiss us with your blessing, we pray.
あなたの祝福を豊かに注いでください。
In Jesus name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理を、メディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話 0980-56-2783 電話 0980-56-2783 ファクシミリ 0980-56-2881ファクシミリ 0980-56-2881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと恩祝福が豊かにありますように。
歌声合わせて牛を 神は我らの守り。